連載3、三田市民病院の今。第3回検討委員会、三田北進地域、地域の急性期医療を守る。6月にスタートした北進三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会では、地域の急性期医療を今後も堅持していくため、有識者や地元地域団体代表などがさまざまな立場から意見交換し、その方策を検討しています。本連載では委員会の内容をお知らせします。10月21日に開催した第3回目では、第1回及び第2回の議論を踏まえ、1、三田北進地域に必要な医療機能と、2、三田北進地域の急性期医療を確保するための方策案について意見交換しましたので、その検討内容や委員の意見を紹介します。なお、資料及び意見は一部抜粋要約して掲載しています。第1回、第2回検討委員会の振り返り。第1回検討委員会、令和3年8月号に掲載。三田市民病院と済生会兵庫県病院の現状から見て、1、医師の確保、2、急性期医療の機能維持、3、施設・設備の老朽化への対応の3つに課題があることが示されました。第2回検討委員会、令和3年10月号に掲載。三田北進の地域から見た医療提供の現状と課題を、将来の医療事業などを踏まえ意見交換しました。委員からは、急性期医療を維持・充実させるためには、主に、1、公立・民間病院が役割分担して医療機能の充実を図ること。2、地域一体で断らない救急を実現すること。3、高齢化による医療需要の増加を踏まえて、今以上の医療機能を確保することが大切であるとの意見が出されました。1、三田北進地域に必要な医療機能。必要な医療機能とは、1、これから増加が見込まれる入院患者、2020年から2035年で 6.2% 増に対応できるだけの医療機能。2、これから増加が見込まれる救急搬送、2020年から2040年で 29.8% 増に対応できるだけの受け入れ体制の強化。3、小児・周産期の医療を必要とする患者数が減少する見込みであっても、若い世代が安心して暮らすための医療機能。4、自然災害が起こり、道路の寸断や停電が生じた場合であっても、一定期間適切な医療対応が行える施設・設備など。5、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症に対応することができる体制や施設・設備など。1、入院患者数うち急性期の見込みについて、三田市民病院と済生会兵庫県病院の合計。1日平均入院患者数うち急性期の推計グラフから分かること。1日あたりの入院患者数は、2035年のピーク時には1日406人になり、現在よりも1日あたり24人増えます。すべての急性期患者の入院を地域内で完結するためには、この地域内での医師確保などの体制強化が求められます。三田北進地域における主な病気・誤疾病の見込み、糖尿病・精神疾患を除きます。急性期患者に多い病気、1、がん、2、 脳血管疾患、3、心疾患ごとに入院患者数の見込みがピークとなる時期と2020年を比較しました。いずれの病気も入院患者数は増加します。1、がん。2020年は1日111人、2030年が120人、プラス9人、8.1% 増です。2、脳血管疾患。2020年は43人、2035年は50人、プラス7人、16.3% 増です。3、心疾患。2020年50人、2040年62人、プラス12人、24.0% 増です。現状の課題。1、他の病気と比べてがんは三田北信地域以外の病院で治療を受けている患者が多い。2、済生会兵庫県病院に脳神経外科はなく、三田市民病院の脳神経外科医は常勤2名であり、三田北信地域の急性期機能としては不十分。3、両病院及び三田北信地域に心臓血管外科はない。急性期医療を維持するためには、1、高度な治療が必要な場合や希少がんの場合は、がんの基幹病院、多くの診療科を要する大病院と連携し、大腸、肺、胃など主要な症例は、三田北信地域内で対応できるようにする必要がある。2、脳血管疾患は、民間病院と連携しながら、増加が見込まれる患者への対応を図る必要がある。3、急性心筋梗塞等の対応は、一刻を争うため、三田北信地域内で対応できるかが重要となる。委員の意見です。がん、脳卒中、心疾患は、三田北信地域内で完結できるような対応が必要。がんは、基幹病院との連携を踏まえながら、三田北信地域で対応することを明確にすることが必要である。現在分散している2つの病院が1つになることで、がんや心疾患等に対応できる建物や設備、医師数の充実を図ることが可能となる。2、救急医療の見込みについて。三田北信地域の救急搬送件数の推計中等症以上の図からわかること。救急搬送件数は2020年からピークとなる2040年にかけて1062件、およそ 29.8% の増加が見込まれます。現状の課題。1、済生会兵庫県病院は十分な医師を確保できていない。また、医師の高齢化が進んでいることなどから、十分な当直体制が組めず、救急搬送の断り事例につながっている。2、三田市民病院は専門の診療科が網羅できていない。また、医師数も十分に確保できていないことにより、救急搬送の断り事例につながっている。急性期医療を維持するためには、将来の救急搬送件数の推計を踏まえれば、救急搬送の受け入れ体制を強化することが必要である。委員の意見です。地域として救急医療の完結率を上げていただいて、地域内で安心して救急患者を搬送できる体制を作っていただきたい。救急医療では、医師不足による断り事例が発生しており、それらの需要に対応することを踏まえた体制を作ることが必要。3、小児救急周産期医療、災害時の対応、 新興感染症への対応について。委員の意見です。周産期医療の合併症には様々な症例があり、様々な診療科が同時に備わっている総合的な診療能力が必要であり、2つの病院を統合しないと対応が難しい。災害による停電時、大正会兵庫県病院の自家発電の稼働は8時間程度しか持たない。災害時には少なくとも3日間以上医療を提供できる病院が必要だと思っている。小児救急周産期、新型コロナウイルスなど新興感染症については、両病院が一つのセンターとして新病院を作ることで、広域的な医療圏域において補完的な役割も担える。小児救急周産期、災害、新興感染症への対応は、これこそ公立・公的病院でやっていただく領域である。
三田北信地域の急性期医療を確保するための方策案。急性期医療を確保するための方策として、三田市民病院と済生会兵庫県病院の医療体制について、大きく3つのパターン。1、現状維持の場合。2、機能分担。3、連携の場合。4、再編統合の場合を想定した場合を検討しました。なお、この内容は第4回でも引き続き検討を行いますので、委員意見は第4回結果報告と合わせて紹介します。1、現状維持の場合。現在の状態を維持することを想定して検討しました。現状は、済生会兵庫県病院、病床数268床、医師数56名、三田市民病院、病床数300床、医師数76名。将来案は、両病院とも病床数は現状と同じ、医師数は現状と同程度あるいは減少。医療機能・医師確保の視点では、現状維持の場合、医師を増員し、働き方改革に対応することができれば、医療需要の増加や救急医療への対応は可能。300床以下の病院では、新専門医制度への対応が不十分で、若手医師の確保が困難。施設整備の視点では、それぞれの病院で建て替えを行う場合、両病院ともに多額の投資が必要。現地建て替えを行う間は、診療機能の制限が必要。現機能を維持するための大規模改修についても投資が必要。経営への影響の視点では、必要医師数を確保できれば収支改善が見込まれる。交通アクセス、利用者のアクセスに変化はない。2、機能分担、3、連携の場合。2病院のまま、急性期と回復期に機能分担をする体制、または一部の診療科を一方の病院に集約する連携を想定して検討しました。将来案は、病床数は現状と同じ、医師数は機能分担の場合、急性期担当の病院は増加の見込み、回復期担当の病院は減少の見込み、診療科連携の場合、現状と同程度あるいは減少。医療機能・医師確保の視点では、機能分担する場合、急性期担当病院は医師集約により医療機能が充実し、働き方改革に対応可能になる。十分な医師を確保できない診療科に医師確保の課題が残る。 専門医制度を目指す若手医師の確保が課題。回復期担当病院は若手医師の確保が困難。300床以下の急性期病床では将来の急性期医療需要に対応できない。連携の場合、医師を確保できる診療科は医療機能が充実し、働き方改革にも対応できる。医師が集約できない診療科に課題が残る。専門医制度を目指す若手医師の確保が課題。複数の診療科にわたる対応や合併症の患者への対応が困難。自設整備の視点では、分担・連携ともにそれぞれの病院で建て替えを行う場合、両病院ともに多額の投資が必要。現地建て替えを行う間は診療機能の制限が必要。現機能を維持するための大規模改修についても投資が必要。分担の場合、担う役割によって新たな設備投資が必要。連携の場合、連携内容によって新たな設備投資が必要。経営への影響の視点では、分担の場合、急性期担当病院は医師確保により患者数が増加すれば収支改善。回復期担当の病院は収益が減少。連携の場合、集約する診療科によって一方の病院は収支改善、もう一方は収支悪化。診療科を集約することにより合併症の患者の受け入れが制限。交通アクセス。分担の場合、急性期を担う病院側の現利用者はアクセスの利便性に変化がない。回復期を担う病院側の利用者はアクセスの利便性に変化あり。連携の場合、一方の病院の現利用者が他方へ通院する可能性がある。4、再編統合の場合。2病院を1つの病院に再編統合することを想定して検討しました。将来案。病床数400から568床、医師数132名プラスアルファを想定。医療機能・医師確保の視点では、再編統合の場合、医師の増員が見込まれ、医療需要増加に対応。対応可能な診療科が増加。患者の療養環境が改善。医師の集約化により、医師の働き方改革に対応できる。新専門医制度に対応でき、若手医師が集まる。医療権益が異なるため、病床移動には国と協議が必要。施設整備の視点では、新病院の整備には多額の投資が必要。既存建物の制約を受けず、必要な医療機器を整備。現施設の有効活用の検討などが必要。経営への影響の視点では、医師を安定的に確保し、収支改善が見込まれる。再編統合の先進事例では収支が改善。現病院の残債処理が必要。財政措置が有利な借り入れや国の補助金などが活用できる。交通アクセス。両病院の現在の利用者にとってアクセスの利便性に変化あり。市民病院のこれからをテーマに市民意見交換会を実施します。4年1月はウッディータウン・カルチャータウン地区を対象に行います。場所はウッディータウン市民センターで。第1回は4年1月15日土曜19時から。第2回18日火曜19時から、第3回22日土曜15時から、第4回23日日曜14時から、第5回26日水曜19時から、第6回29日土曜19時から、第7回 31日月曜15時から。開催時間は1時間。対象はウッディータウン・カルチャータウン地区に在住・在勤または在学している人。参加は1人1回限り。定員は各回20人、多数の場合は抽選。申し込みは12月24日金曜必着。住所、名前、電話番号、希望日第1から第3。在勤在学の場合は勤務先名または学校名及び住所。手話通訳、要約筆記、一時保育の希望の有無を記入し、申し込みフォーム、はがき、ファクス、E メールのいずれかで、669-1595、みは 2-1-1、市民病院改革プラン推進課まで。2月から3月に行う他地区の開催予定は、広報誌1月号でお知らせします。問い合わせは 559-5086 へ。